9月3日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はひなと
コッシーと
ふーたと
うっちーと
ケンタで
お送りします。はい、
はいはい、
あの名前をですね聞いてわかるかと思うんですが、今週なんとあの私以外メンバーが男子で、
はい、
あらまあ、
うるさ苦しいですね。
いやそんなことない、爽やかだよみんな。
爽やかでね、
爽やか
で爽やか男子たちなんで。
そうそうそうそう、は
い、あの今までの彩りの歴史を考えると珍しいですよね。
うん、そうだよね、今までだったら女子の方が多かったもんね。
う
ん、
そうですね。
まあこんな感じなんですけれども、あの、はい、先週はテストがありまして、今週はあのそのやったテストが返却されたと思います。
そうですね、返却週間でした ね、
はい、
そうね、
覚えてないな、
覚えてない、
覚えてないね、
はい、皆さん、ね、出来はどんな感じでしたか。思っていたよりも点数が取れましたとか。
あ、でも僕それですね、
おお、
思っていたよりも良くてびっくりしました。
お、
はい、
よかった。1年次の
僕はその逆ですね。
逆、
ああ
、いけたと思ったら、
ま、結構や頑張って勉強してやったんですけど、
うんうん、
まあ期待し、あの平均点よりはまあいったんですけど、うん、期待してたよりは低かったかな。
なるほど。
なんだってなんだって
あれだ。
うん、
ケンタはどんな感じ。
僕はまあまあで、
まあまあ、
はい、
まあ、まあまあってことですね。ああ、なるほど。
プッチー先輩はどうですか。
僕はですね、はい、あの1教科しかテストなかったんですけど、その教科の平均点がもう極端に低くて、
極端、
はい、あのえこんな低いのっていうぐらいで、で、まあ、平均より上はいけたんですけ ど、はい、
なるほど、
えこんなに低いのって今までなかったんじゃないかっていうぐらい低くてちょっとびっくりしましたね。
はい、まあ、テストも返ってきて皆さん、まあ、いろいろな気持ちがあるんですが、はい、今週もですね、はい、元気にお送りしていきます。
はい、
はい、この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは秋といえば、皆様が思う秋についてをどしどしメールで送ってください。
はい、
お待ちしております。
お待ちしております。
さあ、ここからはですね、
はい、
あの大通高校の授業の紹介を、はい、授業紹介のコーナーをしていきたいと思います。
はい、はい、お願いします。はい、
このコーナーは大通高校にある少し変わった授業を大通高校の先生に取材して、うん、皆様に発信していくコーナーです。
はい、
はいはい、そしてですね、今回は、うん、学校設定科目の一つの生活に生きる書という授業についてご紹介していきたいと思うんですが、ちなみに皆さんこの授業を受けてましたとか知ってましたとかいますか。
うん、聞いたことなかったね。
聞いたことないですよね。ですよね。
クラスで一人取
ってる。あ、そうなんだ。本当そうなんだ。僕も実はこの後期の、あの履修指導の日まで知らなかったんですよね、この授業。はい、そしてあのこの教科の担当の教員の方が僕の担任の先生 の、うん、あの宮崎博先生という方なんですが、はい、今回はその担当教員の宮崎博先生に取材してきたこととともに紹介していきたいと思います。
はい、
はい、まずこの授業は何をする授業かと言いますと、うん、基本的には習字のセットを使って、書道のセットを使って自分のしたい表現をする授業で、普通のあの書道の授業のように何かをお手本に見ながら模写するような授業ではなく、あくまでも創作中心の表現の授業、まあ、ということは自分の書きたい文字を自由に書くっていう授業なんですよ。はい、 そして自分の好きな字をどう表現するかというのをそれぞれがよく考えて、うん、最終的にはですね、うん、自分が書いたその文字字をあのガラスに彫るんですよね。
ガラスに彫る、
はい、ガラスに彫っていって一つの作品にするということを目標にする授業なんですよね。すごいね。ここがまあ他の学校ではなかなかないことなんじゃないかと。普通の書道じゃなく、まあ最終的にはそのガラスに彫るっていう、まあ今の2年次この僕とひなはあの今年宿泊研修で小樽に行ったんですけど、そのまあ体験授業っていうんですかね、でガラス立前っていうものをやったと思うんですけど、
ガラス立前
ありましたね。
ありましたよね。それがまあ、要するにガラスに何か文字を彫るっていう体験だったんですよ。なので僕はこの授業の内容を聞いた時にちょっとそのガラス立前に似てるなって思ったんですよ ね、
そうだね。
なのでそれもすごく楽しみだなと僕は後期にとっているので思いました。はい、そしてですね、まあこの授業の担当教員である宮崎博史先生に取材してきて、まあ一言もらったんですが、何かを手本に見て模写するような授業ではないので、まあ、難しいかもしれないけど自分のやりたいような表現をすることができる、自分のしたいことを自由にできる、そういう面白さがある授業だと思います。最終的に一つの作品を作ることによって自分の暮らしの中に書があるということを最終的な目標として授業をしているので、ぜひとも今までの書道の概念を新しくできるこの授業に今後入ってみてくださいということでした。すごいこの宮崎博史先生の自分の暮らしの中に書があるということっていう表現を聞いて、
かっこいいね、
なんかすっごいかっこいい表現をしてきたなと思って、もうこれはもうこの言葉をそのまんま表現するしかないと思いまして、はい、丸ごと本当に言ったことそのままを今コメントとして、はい、言わせてもらいました。はい、ということでですね、まあ、取材を受けてくださった宮崎博史先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
僕後期にこの授業を受けているのでね、はい、今から楽しみにしていきたいと思っております。はい、まあ、大通り生の、大通り高校生の方だったら、まあ、ぜひ来年にでもね、受けてみていただければなと思います。はい。以上、授業紹介のコーナーでした。ここからも大通り高校メディア局がお送りする彩り大通り通信にお付き合いください。そしてこの放送はインターネットサイトニューゾーン FM からでもご視聴いただけます。サイトのアドレスは www.nzfm.jp www.nzfm.jp。 そしてこのインターネットサイトニューゾーン FM からご視聴いただけますと、まあ映像がついてきます。今、はい、皆さんがこうね手を振ったりだとかジャケンしたりだとかしていると思うのですが、はい、ぜひそちらからもご視聴いただければなと思います。
はい、
はい、さてここからは部活動紹介のコーナーです。
はい、
はい、
このコーナーは、まあ、大通高校にある数多くの部活動を紹介していくコーナーですね。はい、夏休み中ですね、大通高校からは多くの部活動が全国大会に出場してきました。
はい、そうですね、本当に多かったですよね。はい、
たくさんありました。今回はですね、その中から女子バスケットボール部についてご紹介します。
はい、はい、お願いします。
はい、女子バスケットボール部はですね、現在部員9名で活動していて、顧問の先生は宮崎純也先生と伊藤文也先生ですね。
なるほど。
はい、活動時間と場所は主に夕休みの時間帯に体育館で活動しています。
なるほど、
は
い、なるほど。
そんな女子バスケットボール部が出場したのは、平成28年度全国高等学校定時制通信制体育大会バスケットボール大会第26回バスケットボール大会です。
うん、長いですね。
長いんですよね。
はい、
正式名称です。
なるほど。
はい、 こちらですね、あの2020年の東京オリンピックでも使用される予定であるあの、うん、東京体育館で8月の1日から4日の間行われました。
なるほど。
ですがあの女子バスケットボール部はですね、あの7月の31日からですね、うん、1日前ですね、
うん、
東京に入ってあの会場である東京体育館で練習を行ったりしていたそうです。
へー、すごいですね。
いい経験だね。
ちなみにこの大会あの昨年も出場していまして、その時は準優勝でした、うん、はい、
なるほどなるほど。
それではですね、早速結果の報告をしていきます、はい、
お
大会1日目はですね、
はい、
開会式のみまず行われたんですね。
はいはいはいはい、はい、
その後はあの東京都内の中学校の体育館を借りて練習していたそうです、
うん、なるほど。
2日目はですね、ついに試合が行われました。
お、
大通高校は昨年あの準優勝していたため、あのシード権がありました。
シード権、
はい、
シード権、
つまり1回戦目はなく試合が2回戦目から出場ということですね。
お、
はい、でその2回戦目はですね、埼玉県の高校と対戦して、うん、66対36で勝利しました。
おお、倍の差が、
すごい倍、
倍ですね、
近い、近い、
はい、
はい、続いて、大会3日目になります。
うん、
はい、3回戦が行われましてね、あの岡山県の高校と対戦しました。
お、
はい、こちらは71対38で勝利しました。
おお、すごいですね。倍以上ですね。
すごい、はい、
すごい。
この日準々決勝も行われまして、栃木県の高校と対戦して、
うん、
73対34でこちらも勝利して、
いや、すごい、すごい、すごい、はい、
準決勝への出場が決まりました。
お、
はい、そして大会最終日、準決勝であの、
うん、
東京都の高校と対戦して、
うんうん、41
対78で惜しくも敗れてしまいました。
あ、なるほど、
はい、ということで最終的な結果は全国3位ということで。
なるほど、
全国、
すごいですよね。
全国いろんな高校ありますからその中で3位っていう、私たちから見るととってもすごいことなんですが、
はい、
あのやはり昨年の結果が準優勝っていうこともあって、うん、
はい、
女子バスケットボール部の皆さんちょっと悔しかったみたいなんですね。
なるほど、
はい、今回あの、うん、取材に行ったあの顧問の宮崎純也先生はですね、
はい、
あの昨年は優勝できなかったという悔しさよりも準優勝できた喜びの方が強かったと思います、
うんうんうんうん、
ただ今年は部員から負けた悔しさっていうのが感じられましたというふうに言いますね、はい、ただ人は成功体験や喜びから成長しますが、時に失敗体験や悔しさの方が成長させられますとも言っていました。
うん、
いいこと言いますね。
いいですね。
いや先生すごいいいこと言うんです
名言ですね
、はい、そして女子バスケットボール部のですね、これからについては、まあ、3、4年次が引退したりしまして、
はいはい、
2年次と1年次が中心の新しいチームになっていくので、先輩方がこれまで作り上げてきた歴史を塗り替えられるように練習を頑張ってほしいですとのことでした。
はい、そうですね。
すごいですよね。でも全国3位、
いや、すごいことですよ。そして準決勝までのその差で勝つっていう差がすごいですよね。
そうだよね、倍ですね。
本当に
トップ3でしょ。あれだよね、オリンピックとかで言ったら
もう銅メダル、
銅メダルね、
銅メダル、銅メダルでもすっごい喜ばれますからね。まあ、
来年ですね、来年は全国大会にぜひ進んで。
そうですね、
実はですね、この大会あのずっと同じ高校が優勝し続けているんですね。
あー、なるほど、
すごく強いんですが、ただ大通高校ならなんかできるんじゃないかなみたいな。
いやいや、いけますよ、もう
無限の可能性をね、
無限、なんかいけそうな気がしますので
全然いけますよ、
もう頑張って。
そうですね、
ぜひその勝ち続けているところを倒してほしいなっていうのがありますね。はい、
頑張ってください、
はい、女子バスケットボール部の皆さん本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
そしてですね、今回取材を受けてくださった宮崎純也先生、ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
以上部活動紹介のコーナーでした。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775 8137237775、 E メールアドレスは 813@札幌村.jp、 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは秋といえばです。皆様が思う秋、食欲の秋だとかスポーツの秋だとかですね、何でもいいので送ってください。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ではここからは久しぶりのこのコーナー、ウッチーのムービーイントロダクションのお時間です。
イエーイ。
はい、はい、はい、このコーナーでは僕が面白いと感じた映画やおすすめの映画をご紹介します。
はい、
はい、さて今回紹介する映画ですが、はい、まず皆さんに質問です。
はい、
ここ最近で気になる映画はありますか？
気になる映画、
気になる映画、
ここ最近でですね。
そうですね。
はい、はい、どうぞ。
シンゴジラです。
シンゴジラ、
この前に見たんですけど、
そうだね、
すっごい面白かったんですよ。
うん、
皆さんもどうぞ。シンゴジラ、シン
ゴジラ、うん、ゴジラってあれだよね、もう1900何年ぐらいからやってる昔の映画が、今こうしても新しくシンってことでね、はい、やってますね。
はい、
はい、
はい、まあ、シンゴジラもそうなんですけど、まあ、アニメーション映画ということで、
はい、
君の名はと、ここ最近でよく聞く大ヒット作ですよね。
すごい、
はい、まあ、そんな皆さんも一度は耳にしたことがあるではな、
はい、
ある作品名、
はい、
君の名はですが、今回ご紹介する映画はこの君の名はではなく、
うん、
君の名はの映画監督である新海誠監督の別作品をご紹介します。
なるほど、
はい、というわけで今回紹介する映画は琴の葉の庭です。はい、皆さんこの作品名聞いたことありますか？
僕はないですね。
コシない？
僕もないですね。
うん、だもない。
この前テレビでやってたのを録画してまだ見てないです。
お、ひなはまだ見てない。
やってたんですね。まだ見てない
です。あ、なるほど、そうか。
はい、
うん、でこの琴の葉の庭は新海誠監督のアニメーション映画です、
うん、はい
はい、キャッチコピーは愛よりも昔恋の物語です。でちなみにこの恋の物語の恋っていう字なんですけど、孤独の子に悲しいと書いて恋と読みます。
いいですか？
はい、普通の愛とかそういう系の行為ではなく、そういう読み方をしますね。はい、でこの作品は皆さんも国語の授業などで聞いたことがあると思います。万葉集ありますよね。
はい、
はいはい、その万葉集を用いている新海誠監督の6作目の作品です。
結構出してるんですね。
そうなんですよね。他にもいろいろありまして。
なるほど、
はい、でそのうちの一つですね。はい、それでは琴の葉の庭の気になるあらすじの方をちょっとだけご紹介します。
はい、お願いします。
はい、梅雨の季節、靴職人に なることを夢見る高校生の高尾は、雨の日の午前中は学校を休み、日本庭園で靴のデザインをしていました。そこへ一人の女性が現れます。彼女の名は雪乃といい、午前中から缶ビールを飲み、仕事に行くわけでもなく、高尾より年上でどこか寂しげな影のある女性でした。そんな雪乃はある短歌を言い残し立ち去ってしまいました。その後高尾と雪乃は約束をするわけでもなく、雨が降った午前中はこの日本庭園へ通い交流を重ねました。味覚障害を持つ雪乃のために料理ができる高尾はお弁当を作り、そのおかげもあって雪乃の味覚障害は和らいでいきました。お礼に雪乃は高尾が欲しがっていた靴の本をプレゼントしました。二人は心を通わせつつありましたが、高尾は未だに雪乃のことをつかみきれずにいました。高尾は雪乃は何か打ち明けられない悩みを抱えているのだろうと察し、再び元気で歩き出せるように雪乃のために靴を作ろうと決意します。と、この続きは自分の目でご覧になってみてください。はい、この2人の関係はどうなっていくのか、で雪乃の正体は一体何なのか、で最後には感動のラストが待っていますので、はい、ぜひ見てみてください。はい、そして最後にですね、まあ、ちょっとした僕の見どころ まあ、個人的な見どころをご紹介します。
はい、はい、お願いします。
はい、でまずこの作品とにかく作画が綺麗なんです。あ、はい、もうこれは本当にアニメなのかと疑うぐらいすごく綺麗なんですよね。はい、なのでそこにも注目して見てみてください。はい、そして高尾と雪乃の声を担当している声優の方がまたこれまた豪華なんですよね。はい、で高尾役が、入野美優さん。
あ、はいはいはいはい、
ご存知の方も多いと思うんですけど、はい、まあ、千と千尋の神隠しというジブリ映画で白、あの有名なキャラクターの声も演じている方ですね。はいはい、でそして雪乃役が花澤香菜さん。あ、でこちらも有名な方ですよ ね、はいはい、なので声の方にもぜひ注目して見てみてください。
はい、
はい、そして、まあ、君の名はをまだ見ていないという人も、はい、もう見たという人も楽しめる作品なので、はい、ぜひご覧になってみてください。はい、はい、まあ、僕もまだ君の名は見たことがないので、ぜひ映画館で上映しているうちに見に行きたいなと思います。
はい、
はい、それでは以上でうっちーのムービーイントロダクションのコーナーを終わります。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、皆さん、まあ9月突入ということでですね、
はい、入りましたね。
そろそろ秋が、
はい、
近づいてきますよ。
とうとう秋ですね。
そうですね、
はい、
まあ、最近ならもう外も、まあ、風通しが良いというか、すごい涼しい風が吹いてきてますよね。ということでですね、
はい、
今月のメッセージテーマの秋といえばをみんなでも話し合っていきたいなと思います。
はい、
はい、ということでですね、皆さん秋といえば何ですかね。思いつく人。
あれですね、やっぱ食の秋とか。
あ、食の秋ですね。美味しい食べ物が美味しい季節。
そうですね、うん、やっぱりね。
そうですね、
さつまいもとかですかね。
あ、さつまいも、ね、
さつまいもとか栗
栗とか。
あ、栗
と
かね。紅葉とか。
あ、そう、あの紅葉もいいよね。
鮭、ね、とかも。
あ、そうだね。
あ、そう、
鮭も確かそうだよね、秋。
魚ならサンマ。
サン
マも秋ですよね。もう漢字が秋入ってますよね。
秋入ってる
ですよね。サンマ、まあ僕は魚食べれないんですけど。
食べれないん
ですけど。僕も食べれないん
です。僕もです。
魚嫌いです。
あ、多いですね。
刺身なら食べれない。
そうですね。うんうんうんうん。
ケンタは
どう？特に嫌いな食べ物がない
ので、もうじゃあ秋はもうね、美味しい食べ物いっぱいあるんでね、いっぱい食べていただければな
って。
はい、
うん、ね、他
なん
だろうね、
なんとかの秋、うん、
読書の秋とか。皆さん本読んだりしますか、最近読んだ本とか。
そうですね、もう僕は基本的には漫画、漫画だ、ね、ですかね、漫画が多いかな。でもまあ読書っていう意味では読んでます。
ね、この前、はい、あの彩りでレイヤーが紹介していた本を僕も買ったんですけど、
なるほど、
すっごい面白かったです。
ああ、じゃあもう一足お先に読書の秋楽しんじゃった的な感じですよね。
あれ、レイヤーが紹介してた本ってなんだっけ。
あの空想教室ですね。
ああ、なるほどなるほど。あ、なんか面白そうですね。はい、皆さんもぜひね、何か読書をするためにね、本屋さん行ってみてください。
はい、ぜひぜひ。
はい、という、まあ、まあまだね、話すことはいっぱいありますけども、まあ他は何ですかね。
何だっけ、スポーツの秋。
スポーツの秋ですか。どうですか、僕はちょっとスポーツは苦手なものが多いんですが、皆さんスポーツします？
スポーツ、
スポーツ、まあ、スポーツかどうか分かんないんですけど、
はい、
まあ、僕授業取ってるのがすごい体育科目が結構多くて、
体を動かす感じ。
そうですね、はい、で水曜日に基礎体力作りの授業を取っていて、うんうんうん、 て、
なるほど。
で金曜日の授業に体育 A っていうなんか、うん、ボール、はあ、ボール系のスポーツを多く行う体育 でその次に3年次の体育、うん、で年次ごとの体育でもう体育尽くしで、
そうですね、
金曜日はもう体育尽くしで、すごい体育した後にまた体育っていう感じで、
あ
すごいですね、うん、
すごい楽しいですよね、
いい感じにスポーツの秋ですね、
年中ですけど、
年中スポーツの秋、
スポーツの秋だね、
ちょっと意味が分からなくなった、年中秋なわけないんだけどそうですね、うん、まあ秋といえばね、まあ、さっきも言った通り、まあ、風も涼しくなりますし、まあ、めちゃくちゃ暑いっていうわけでもないのでね、まあ、ジョギングだの、
そうだね、
なんかウォーキングだの、まあ、外でやるスポーツなんかはこうやりやすい時期になりますよね、
はい、
はい、僕もぜひダイエットのためにやってみたいな
あれでもね、冬になったらもうできなくなっちゃうもんね、
そうね、
息がもうすごくて
ザッザッつって全然進めないんで ね、
そうだね、
秋のうちにちょっとダイエット、うん、しよっかなって思います
あれだね、あの秋っていうと野球とかもだんだんこうクライマックスの、
ああそうですね、
あそうですね、もうじゃあ野球もラストスパート、うん、今年ラストスパート、
はい、
向かって
スタジオにもあのコッシーの後ろあたりに頑張れファイターズっていうのがあるので、
そうですね、うん、今カメラからは多分、は
い、ちょっと見えないと
見えないんじゃないかと思うんですが、
栗山監督もいますね、
はい、
なんだろうこれポスターじゃないよね、
なんていうんですか、
旗ですかね、
なんだろうこれ、
はい
うん、
旗みたいなのがあって、はい、
今2位なので頑張ってほしいです、
そう、はい、もう少しって感じですね、
はい、ファイターズを応援しています、
一瞬首位になったんです
あまあでもね、
はい、
最後ラストスパート頑張ってもらいたいなと、
はい、頑張ってほしいです
思います、はい、まあそうですね、他秋
ですか、
秋ね
秋何かするとかっていうご家庭とかってありますか、秋だから何かするっていう、
秋だからこそ
なんだろう、
僕のうちはですね、うん、秋になると、うん、まあ、9月シルバーウィークとかあるじゃないですか、
うん、あります、
その休みがやっぱり高校になって、大通高校はちょっと秋休みというかもあって、
う
ん、多くなるんですよ、
う
ん、休みが、それなので、うん、まあそのこともあり家族でちょっとどこかに行くっていうことが毎年秋はありますね、あ、まあ、あと大通高校で言えばあれですよね、学校祭があ
ります、
はい、9月の後半に、
あります、
まあ秋ですよね、だから要するに学校祭がありますが、
うん、ね、ちょっと他の学校とはね、
そうですね、他の学校は多分もうすでに終えている学校がほとんどなのではないかと思うんですが、大通高校はね秋に学校祭があるということでね、
うん、
まあ肌寒さにも負けず、
はい、
まあみんなで盛り上がってね、
熱々でね、はい、盛り上がって学校祭盛り上がっていければなと、はい、まあメディア局はね、あの体育館でいっぱい仕事するんでね、
はい、
はい、頑張っていければいいなと思っています、
はい、
はい、皆様からもあの秋といえばのメッセージを、はい、どしどし募集しております、
はい、どしどし、
はい、一応ファックス番号言っときますか、
言っておきましょう、
はい、ファックス番号 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sappormura.jp です、件名に必ず彩りと入れて送ってください、はい、皆様のメッセージね、秋といえばどしどし募集しているんで、
はい、
皆様からお待ちしております、
お待ちしております、
お待ちしております、
はい、
お送りしてきました彩り大通通信、いかがでしたか、大通高校は北2条西11丁目にあります、はい、というわけで今月のメッセージテーマから、はい、メッセージテーマ、あ、曲テーマですね、あ、失礼いたしました、ね、曲テーマから振り返っていこうと思います、
はい、
はい、ではまず1曲目が、アムロナミエで Can You Celebrate、
はい、
で2曲目がビーズで Love Phantom、うん、で3曲目が人見ようでもらい泣き、
人とようです、
人とようですね、
人とようですね、はい、失礼いたしました、
はい、
で4曲目が AAA で会いたい理由、
はい、
で5曲目がアンジェラ・アキで手紙背景15の君へということでしたが、
はい、
はい、
この、アーティストに関連した曲テーマ皆さん分かりましたでしょうか、うん、なかなか難しかったんではないでしょうか、はい、というわけで今回の曲テーマは9月生まれのアーティストということでした、
うんうん
でね、皆さん9月生まれなんですよね、
はい
はい、では次に 今週のコーナー振り返っていこうと思います、は
い、お願いします、
はい、ではまず1枠目が、事業紹介のコーナーで生活に生きる書ということでコッシーが紹介してくれました。
はい、
はい、で2枠目が部活紹介で、はい、女子バスケットボール部さんに取材をさせていただきました。はい、石永が紹介してくれましたね。で3枠目が僕のコーナーであります、ウッチーのムービーイントロダクションのコーナーでした。
はい、
で琴の葉の庭ご紹介いたしました。はい、面白いのでぜひ見てください。
はい、
はい、そして最後が今月のメッセージテーマである秋といえばについて皆さんでお話ししましたね。
はい、
はいはい、とまあ今週の放送9月入っての最初の放送でしたが皆さんいかがでしたでしょうか。
うん、まだまだ暑いですよね。
そうですね、まだ秋っぽさはまだないですよね。まあ、10月11月ぐらいですもんね秋といえば。
そうですね、
うん、そうですね。でまあ僕実は、
はい、
今回の放送1ヶ月ぶりの出演でございました。
はい、思えばそうですね。
そうなんですよね。はい、僕自身ちょっと緊張するかなと思ったんですけど、はい、思ったより楽しくね、みんなとねラジオできて、はい、よかったですね。はい、というわけでまあね9月入って最初の放送でしたけども、
はい、
まあ、皆さんも聞いていて、まあ、あ秋といえばあんなのがあったなこんなのがあったなって、うん、まあ、振り返られる、放送だったのではないでしょうか。
はい、
はい、というわけでまあ来週もまたお楽しみにというわけで、
はい
はい、今日の放送はここまでにします。
はい、
はい、今日の放送はウッチーと
ケンタとフータと
コッシーと
ひなで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん
さようなら。